集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの石原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なお、この番組は YouTube ライブでもご覧いただけますので、こちらも合わせてご利用いただければと思います。さあ、西原さん、12月も13日、もうそろそろクリスマス休暇入りたいというね、あのヘッジファンド勢もいるかと思うんですが。
僕も入りたいですね。
はいね、まだでもバリバリポジション持ってますでしょ。
持ってます
はい、まだ大きく動きそうなことがたくさんあるんですよね。
まあ、今月はブレグジットの件と今日もやりますけれども、はい、来週の FOMC があるので、まあ、ちょっと10月11月とあまり為替が動かなかったので、はい、ちょっと動いてほしいなという感じですね。
為替、特にね、ドル円相場、そしてユーロドルも若干強いということ、
固着してますね。まあ、僕は日経もやるんですけど、日経むちゃくちゃ動くんですけど、
米株は本当にボラが荒いですよ。
ありますね、よく動くんですけど、ドル円見るといつも112円か113円なんで、これはちょっと どうしたのかなっていう、
そうです ね、 その株式市場と為替市場の相関というのがちょっと薄れているなという印象があるんですが、金利もかなり、先行き大きく変わってくるかもしれないというような思惑が台頭してますよね。
そうですね、まあ、米金利は、まあ、こちらの番組でも何度かご紹介したんですけれども、まあ、中立金利になって、まあ、反落するんじゃないかなというふうに考えて、
中立金利になって反落、まあ、中立金利に限りなく近づいているという、ね、あの FRB の要人の発言があったということで、
そうですね、それで、まあ、はい、相場中立金利になって反落するんじゃないかというのは僕の個人的な相場感ですけれども、はいはい、そうすると、まあ、ドルも重くたくなるんじゃないかな、
そ
うですね、ということですね。
なんかもう、あの債券の時代は終わりで、これからどんどん金利が上がる時代がやってくるぞというのが、この2018年初めの相場展望一番多かったと思うんですけどね、はい、ところがこの年末になって、いや、金利はもうこれ以上上がらないぞみたいなムードが出てきました、来週の FOMC でどのような内容になるのかというところも大注目ですけれども、まあ、とにかく2018年政治に動かされた1年だったということで、中国と米国のこの貿易戦争というのは、まあ、ますます激化している印象ですから、
そうですね、
はい、まあ、
ペンスさんが、ハドソン研究所で喋ったのが、まあ、一番大きかったということですね。まあ、それ以前からずっと、米中の対立は先鋭化してたんですけれども、はい、ペンスさんがコメントしたことで、まあ、明白な展開になったということだと思います、
はい。まあ、こうしたトピック踏まえまして、今日も盛りだくさんの内容でお届けしてまいります。ご期待ください。ではこの後、西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さて、ここからは西原浩一のブルベアどっちです。さあ、ドル円相場に絞って、強気の材料、弱気の材料を箇条書きに並べてみました。まあ、ブルというほどブルではないんですが、これまで過度に悲観されていたことが、まあ、少し薄らいだかなという意味で取り上げたブル材料ですけれども、まず一つ、中国とアメリカの貿易戦争ですが、ここに来て中国が少し譲歩するのではという報道も出てきました。製造業2025というのが、これ中国のね、大きな目標なんですが、まあ、外資に門戸を開放することを検討しているとか、あとは自動車への関税 40% を 15% に引き下げることの検討を始めているとか、
そうですね、まあ、やるんだと思うんですけれども、もともと日本車なんかはもう 15% になっているので、アメリカアメ車だけ 40%、
まあ、これは不均衡ですからね、
そうですね、まあ、これはどちらかというと、こうアメリカに対抗してリベンジという意味で 40% になってるんですが、これはあの中国としても何も痛まないと、どうせ 15% にしてもアメ車折れませんので、折れてた方が得というふうには思いますけれども、まあ、外国企業の参入に開放的という意味では、マーケットフレンドリーの要素になるので、ブル材料
まあね、ファーウェイの CFO 逮捕というのは非常にびっくりしましたけれども、うん、まあ、公平ではないと中国はまあ指摘しているんですが、まあ、中国ももともとグーグルだとかいろんな企業のリサーチ機能とか IT 企業を追い出しているというか入れない状況の中でやってますから、不公平といえば不公平ですよね。
不公平ですよ、
ね、かなりね、
まあ、郵便事業とか、この番組で何度かやりましたけれども、はい、もともと中国はイマージンかん、新興国だったので、うん、まあ、ずっとアメリカがいろんな、不公平なことも目をつぶっていて、はい、まあ、資本主義になってくれれば、あと日本で変わるだろうと思ったら、国は大きくなったんですけれども全然変わらないので、
不公平のままもう、世界を飲み込もうとしている
でしてるので、まあ、これで、オバマさんの時はまだ良かったんですけれども、 G2 といって、まあ、お立て上げてと言ったらちょっと剣がありますけれども、トランプさんはそうではないということをはっきりそのスタンスを見せて、それで動いているので、まあ、米中戦争という形になってしまう、
はい、まあ、ここに来て中国がまあちょっと譲歩する姿勢を見せているということは、まあ、少し買い戻しの材料になってきました。 そうですね、そしてこれは後ほど取り上げる材料ですが、イギリスのメイ首相、昨日不信任投票、まあ、保守党内でのっていう話なんですが、突然実施しまして、まあ、メイ首相が勝ったということで、まあ、これは少し安心感なのかなということ、
まあ、これは後でやりますね、
はいはい、そしてイタリアの問題もずっとこう根深いものとして不安材料だったんですが、この予算案、2.4% GDP 比 2.4% の赤字の計画だったものを 2.04 に引き下げたですか。
まあ、だけどね、これはその理由がコンテ、首相、はい、のコメントによると、財源が見つかったと。
どこに？
そんなのあるわけないと思うんですけど、まあ、はい、通らないので、はい、どこからともなく、なぜか、2.04 になって、予算案が新しく修正して出てきたと。
不思議な国ですね。
まあ、不思議な国ですね。さすがイタリアという感じですけれども、まあ、繰り返しますけど、財源が出てきたというのは、っていう感じが、あっただろう、昔からと思うんですけど、はい、まあ、通らないので、そういう理由で出てきた。まあ、だけど、これもブル材料ですね。
まあ、一旦ね、イタリア国債の、こう、利回りというのもね、ちょっと下がってきたということで、安心感が広がっているという状況です。うん、そして、ベア材料です。やはり、このファーウェイ CFO 逮捕というのが驚きなんですが、中国も報復に出ています。カナダの元外交官、そしてまあもう一人、二人今拘束してるんですね。
まあ、これはどちらかというと米中貿易戦争というよりも、冒頭ね、話題になりましたけれども、日本の、ビジネスマンもどこのビジネスマンもちょっと中国の方に行きたくないとか、妙なところに行って違うところで逮捕されても困るので、全体的な、グローバルのビジネスがシュリンクする要因になってしまうんじゃないかなというふうに思います。
はい、そしてアメリカの金利イールドの逆転ということですが、これ後ほど取り上げます。そして来週 FOMC がありますが、利上げの打ち止め観測というのが台頭して始めていまして、今回は利上げをするにしても来年以降どうするのかというところが焦点になってきています。そしてもう一つベア要因なんですが、 OPEC 減産合意があったんですが、それでも原油価格は全然反発しません。
回らないですね、はい、全然回らないですね。これ
この数字じゃ物足りなかった、ということもあるんですが、このまままたずるっと下がるとあんまりいいことはないよなと。
ないと思いますね、このまま下がると。はい、
はい、原産は聞きませんでしたということで、今日ピックアップするのはまずはこのイールドの逆転です。
はい、逆イールドということなんですが、まあ、こちらの方のチャートを見ていただくと、よく言われるんですけれども、中心になるのは2年と10年の、イールドの逆転なんですが、このチャートを見ていただくと、2006年2007年に、まあ、イールドカーブが逆転しているところからリセッションが始まって、リーマンショックの、2008年に突入してしまう。
これちょっと見方なんですが、はい、青いのが2年と10年で、一般的に教科書的に言われる2年債と10年債の利回りの格差ですね。
そうですね。
で、白いのが3年と5年の。で、ピンクが2年と5年ですね。
はい。で、今その右側のオレンジの図を見ていただきたいんですが、はい、これだとよくわからないので、拡大します。
2ページ目いきましょう。この、はい、今直近の推移です。
拡大すると、直近では、 見ていただく通り、3年と5年と、2年と5年は、逆イールドに入っていると、
まあ、割に短期債ですけどね、うん、3年5年2年5年だとね、だけど、まあ、短いのと長いのが逆転したということの事実には変わりがないわけですね。そうですね、はい、
あと、2年と10年が、逆転してないんですけれども、はい、このままいくと例えば来年に入ると、逆転してしまうんではないかという、まあ、予想が増えているということですね、
はい、
まあ、そうすると2006年とか2007年のように、レセッションに入って、まあ、しばらくするとバブルがバーストしてということがちょっと懸念されているということですね、
はい、
まあ、アメリカの友人に聞くと、はい、まあ、そんなことは必ずしもあるわけではないんだけれども、まあ、前回あったので懸念されているということですね。
過去、いや前回どころか過去数回
ありますよ。
やっぱ2年、うん、10年がひっくり返ると、うん、1年から2年ぐらいの間に、まあ、リセッションが始まっちゃう
ということですね、はい、まあ、そういうふうに言われています。まあ、あのロジカルに言うと、その逆イールドになると、銀行経営というのは長期で貸して短期で調達する、まあ、例えば大橋さんがマンションを買うと、例えば30年ローンを組むとすると、銀行は30年で貸します。30年の金利が 10% だとして、 10% でマーケットから銀行は調達しないので、短いのだと 1%、2% で借りてくる、
はい、
でそうすると銀行はノーリスクで儲かる、
はい、
だけど、逆イールドになると、大橋さんに貸している、西原銀行は1% で貸しているのに、マーケットから調達するのが 5% だとやられてしまうので、
貸せないですもんね、うん、もうね、
だから貸し渋りも起こりますし、
はい、
そもそも銀行経営がおかしくなるので、逆イールドだと銀行経営は間違いなく、悪化します。
はいはい、ということで、まあ、ちょっと引き締めが急に、ね、進むということでもありますよ ね、
そうですね、
ということで、まあ、こうした事態があって株式市場も不安定なんですが、長期金利も今 3% の大台を割り込んできたということの背景に、 FOMC のメンバーの中にもかなりハト派的な意見が増えてきたと。
そうですね、
はい、
これ2週間前にやったことの復習ですけれども、はい、まあ、クラリダさんという副議長が言ったんですが、パウエルさん、FRB 議長であるパウエルさんも、中立金利をわずかに下回るジャストビローという言い方をしたので、まあ、3% 割ってきたということですね。でこの、彼が言っているコメント、11月28日のコメントから考えると、来週 FOMC があるんですが、今現在は中立金利をわずかに下回るということなので、来週19日の FOMC で仮に、25ベシス上げるとほぼ中立金利に近くなるということになります。
なるんですか？
ほぼ中立金利になる。
なるんですか、
うん、でそうすると、なぜかというと、あの彼が言ってるわけですよね。ジャストビローなので、ということは25か、50ベシス上げたら中立金利になるという意味なので、
はあ、
ということは、はい、12月に上げるとほぼ中立金になってしまう。
もう達成したみたいな感じにな
って、来月の、はい、来年になって1回やると、1回ぐらいはまだいいですけれど、それはまたマーケットの予想で2回3回やると、オーバーキルになってしまう。だから、オーバーキルというのは引き締めになってしまうので、
はい、
やりすぎになってしまうということなので、はい、まあ、株にとってはネガティブになってしまうということは、彼が言っている通り、金利が上がらないんであれば、全体的なドル金利は下がってくるということになります。
そうするとですね、2018年はドル高の1年だったんですが、2019年はこれが変わる可能性があるのではないかということで、さまざまな外資系金融機関なんかもそういう予想
が増えていると、
はい、
これも2週間前にやったんですが、モルガン・スタンレーも、ドルの強気相場は終了して売るべきだと。でゴールドマン・サックスも、ドル売りに入っている。 JP モルガン・アセットもドル売り、全体的にこれは、まあ、近隣のことが一つ、もう一つはあの昨年まではあの大減税があったりですね、
はい、
あの結構マーケットにいいニュースが多かったんですけれども、一通りこうトランプさんがやってることで、ポジティブなニュースは結構もうあまり出てこない。
もう結構やりましたよね、
はい、トランプさん自体が悪いわけではなくて、もう結構あのもう先食いしてしまったし、やってしまったので、
はい、
ちょっとこれ以上はあるのかなっていうのがちょっとあって、
ま
あ
ね、議会もねじれちゃったからね、いろいろこう承認されにくくなってますしね、
まあ、リパブリカンじゃない、共和党の人間に言わせると、これからちょっとあまりアメリカは景気が悪化してくる。なぜかというと今、 議会がねじれてしまって民主党がやってるのでという言い方をしてましたけど、うん、まあ民主党になってから確かにカバーをしてますけどね。
はい、確かにそうですね。民主党のせいだって、
民主党のせいだと共和党言ってますけどね、はい、トランプさんは多分そう言うと思います
ということで、さまざまな金融機関が来年ドル安を予想していますが、西原浩一さんとしましても来年はドル安ではないか
と、ドル安ではないかなというふうに思っています。
はい、はい、ここまで西原浩一のブルベアどっちでした。さあここからは西原浩一の視点です。さあ今日の注目、やっぱりポンド、イギリスは一体何をやっているんでしょうか。
そうですね、まず来年の予想が、全体的な、ドルが下がるというのが割とコンセンサスになりつつあるんですけれども、もし、それを崩す要因の一つが、ポンド、
はい、
はい、2週間前にやった、アジェンダと同じなんですけれども、これバンクオブイングランドが、ノーディールブレグジット、つまり合意なき離脱を仮にした場合、はい、どうなるかというと、GDP はイギリスの GDP は 8% 低下する、
8%
で通貨は、25% 劣化する、ポンドドルですね、まあ、ということは
ちょっとした脅しですよね、これ。
そうです、
中央銀行が、はい、こんなことをやったら大変なことになるわよ皆さん、
25% 一気に落ちると、ポンドドルは今 1.26 台なんですけれども、パリティに突っ込んでしまうということなので、ポンドドルがパリティに行くということは 25% ドル高になるということなので、そうなると全般的な他の通貨の影響は、大いに影響するので、全体的な今マーケットの目は完全にポンドに注目が集まっているということになります。
そのイギリスですが、本来であれば今週11日火曜日ですね、はい、ここで議会で EU とのブレグジットの合意案に承認するかしないかというところを、ね、決めるはずだ、採決するはずだったんです。
そうですね、
これ見送りましたね、あっさりね。
まあ、なぜかというとこの小差で、否決されるのかとか、大差でとか、いろんなこうシミュレーションがあったんですけれども、どちらかというとこれ通らないというのが分かって延長するということになってしまったので、
鼻からこれは通らないだろうということが分かっていたので、うん、
延長した
と、延長したと、
はい、でまあポンドがいきなり崩れ始めて、うん、その次の、採決をどうするのかも全く予定がない、
決まっていないのにですよ、うん、昨日12日になって今度は与党保守党の党首の不信任投票を実施するということが急に出てきまして、うん、当日実施しているわけですよ。
そうですね、
はい、
でここまで来ると、ちょっと先ほど大橋さんとちょっとマーケットのあれがずれてたというか、割と僕ロンドンの人間と話してるとやるんじゃないかという噂があったので、
不信任投票、はい、
で、まあ、ロンドンの違う報道ではそんなことはありえないという人間もいたんですけれども、ロンドンから来るのは不信任投票やるんじゃないかというのも結構あったので、
あった、はい、
あんまりびっくりしなかった。
びっくりしなかった、うん、
で48人集まるとやると言ってやると言ったんですが、そこからまあ、マーケット関係者というか僕らが話していたのは、今メイ首相を退けてもまず一つは誰がやるんだろう、
まあ、が顔が見えてこないですね。ボリス・ジョンソンだったはずですよね、う
ん、ボリス・ジョンソンとか言ってしまいました
ので、逃げてしまいましたのでメイさんが仕方なくやってるんですが、
もともとメイさんは、残留派だったのに、アメリカの国民の意思を尊重するということで、
は
い、
今イギリスです、
ね、ごめんなさい、はい、イギリスで、まずメイさんを退けてもやる人がいないのが一つ、はい、でもし仮に退けると、強行離脱派の人が、リーダーシップを取ってしまうことになるので、うん、それはイコール、ノーディールブレグジットになってしまう。それは保守党が望んでることではないので、ということは結果的に、メイさんが負けることは考えにくいっていうのが大体昨日のマーケットのコンセンサス。
だからですか、これやるって決まってるのに、やるってこれ、ね、不信任ですよ。それなのにポンドが上がりだしたっていうのがね、これは不思議な動きだなと思う人いると思うんですよね。
まあ、だから今言ったような感じでやると言って、1.25 割れたんですけれども、まあ、それが走らなかったっていうのもあるんですが、マーケットで話してるのは負けるわけがないよねっていうのがあったので、多分、上がり出して夜中にも、岩田でしたっけ、メイさんがそれを受けて立つと言って、
昨日の夕方5時過ぎ、うん、そうですね、6時前ですね、
まあ、そのぐらいから、 上がってるんですよ。まあ、メルマガでも書きましたけど、ちょっとスイングで持つのは嫌だったんですけども、買いで回しますっていう、まあ、多分負けない。
はい、うん、多分負けないというようなことを、なんでイギリスはやってるんだという感じも、
まあ、だけど48集まってしまったので、
あるんですね、うん、48の署名が集まると、まあ、不信任投票ができるということで実施して、実際、蓋を開けてみましたら、不支持でも117票もあったっていうところは、ちょっと不安ではありますよね、う
ん、
そうですね、
僕はそれはものすごく多いかどうかっていうのは、ちょっとピンとこないんですけれども、事前に報道されてたのが50から70と言われていたので、117はちょっと多い。うん、というふうに思います。
確かに負けるわけはな、まあ、負けなかった、これは結果ですけれども、中身を見るとちょっとやや不安は残ると。ただ、これをもって保守党、今の与党内では不信任投票はもう1年間はできないんですね。
はい、これで一度不信任投票をやって、はい、名首相が過半数を取ったので、保守党の中の、不信任投票、これは1年できませんので、これでまあそういう意味では、落ち着いて、名刺とかできるのと、もう一つはですね、保守党が、保守党の中の不信任投票をやって、メイさんが信任されてるわけですよね。
はい、そうですね。
ということは、基本的にはですよ、自分たちが認めたリーダーが持ってきた案にどうして反対するの？
そうですよね。
おかしな話になるので、やる前よりもぐっと、可能性は高くなった。
なるほど、やることに意味はないことはなかった、
うん、まあ、そういう意味ではあった、
はい、うん、ということでポンドなんですが、チャートご覧いただきましょう。
はい、ポンドドルは今仮にです、先ほどやりましたけれども、合意なき離脱になると問答無用でパリティに行ってしまうので、
はい、それはダメです、最悪です。
それがないという意味で、はいはい、考えると、そういうことがないという意味で考えてチャートを見ます、はい、でこれはポンドドルのウィークリーですけれども、まあ、いつものようにセットアップの9、カウントダウンの13が出ると、反発、反転するんですけれども、今現在は、この週足で、先週、カウントダウンの13を出して、来週セットアップの9を出すと、一応、1.4377 から4月からこう、形成されてきたダウントレンドがコンプリートする、終了して、反発する可能性の方が高くなっているというチャートになっているので、
はい、
ノーディールブレグジットとなると問答無用で落ちるんですが、そうでなければ、大きく反発するリスクも高くなっているのがポンドドルという形になります、
は
い、う
ん、与党内での、まあ、不信任というのをやって、もうこれはもう、じゃあメイさんついていくしかないということが確認できたというのも、もしかしたらプラスで、来週はドル安になるかもしれないし、 FMC で、
そうですね、
で今度ポンドは上がりやすくなる可能性も、う
ん、まあ、あとはバックドロップがうまく、コンプロマイズ、妥協策を EU から取り付ければ、ちょっと希望の目が見えてきている段階に来ているということですね。
はい、うん、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットにはFX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは、シンプル FX トレードの掲示板のコーナーですが、今日は12月22日に開催されるセミナーのご案内をしたいと。
来週ですね。
もうそうなんです、はい、12月22日の土曜日の午後2時からですが、東京茅場町東京証券会館1階にあるカフェサルバドルというところで、西原さん、そして私大橋弘子、それからサイクル論の伊藤俊彦さん、そして田向弘之さん、竹内範弘さん、豪華メンバー勢ぞろいのセミナーがあるんですよね。
まあそうですね、はい、まあ、執筆陣全員揃うということですね。
はい、どんな内容になりますか。
まあ、あの前半はあの来年の、相場展望、まあ、来年の相場展望といっても、まあ、スタートダッシュという意味で、まあ、3ヶ月ぐらいの相場展望だと思っていただければいいと思うんですけれども、はい、それと、伊藤さんがいらっしゃるので、はい、まあ、サイクル分析で、はい、来年の展望を、ちょっとご紹介していただこうと思うことと、相場展望は、それはあるんですけれども、結局あの収益をまとめるため、収益をまとめるという言い方をトレーダーはするんですけれども、各個々人がどのようにまとめて、プラスで終えている工夫をしているのかということを第2部で、みんなで討論しようと思っています。
はい、ということで、軽食ドリンク飲み放題付きで5000円の参加費ということになっています。先着順ですので、お申し込みはお早めにお願いいたします。詳しくは番組のホームページのバナーをクリックしていただくか、 YouTube のページにもご案内がございますので、こちらをクリックしていただいてお申し込みいただければと思います。来週22日土曜日になりますが、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。
お申し込み
お待ちしております。以上、ここまで掲示板のコーナー、時刻は9時56分を回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、この番組中にですね、ECB 理事会があったんですが、まあ、QE は年末で終了、そして来年の金利の引き上げということに関しての声明ですが、2019年夏までは変更しないということで、変わってないんでしょうかね。
変わってないですね。もう忘れてました。
忘れてたんですか。
はい、
あとはね、今日から明日 EU 首脳会議があって、ここにメイさんも参加するわけですけれども。
そうですね。まあ、ここでメイさんが、まあ、信任されてよかったなというか、誰が行くんだという話になってなりますよね。
まあ、メイさん来てよかったねっていうだけですよね。
まあ、そうです。
再交渉はしない、ね、
あ、そうですけど、はい、まあ、バックストップに関して少し妥協案を取ってくるんじゃないかなとか、そういうのがあると思うので、はい、全くしないというわけではないと思います。
はい、はい、そして来週はやはり19日の FOMC、 そして日本時間はですね、東京市場でソフトバンクの IPO が、
あ、これがあるんですね。
はい、う
ん、
どうなるでしょうかね。
まあ、この間なんかありましたよね、ソフトバンクといえば。
いろいろちょっとね、話題が本当に集中しているところですので、うん、まあ、これがうまくいくかいかないかということで、東京市場、まあ、証券市場の全体のね、地合いにも関わってくるかなということで、そうですね。うん、19日水曜日大注目です。
はい、19日は FOMC が大注目だと個人的には思っています。
個人的には FOMC ですね。
はい、
はい、うん、はい、ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。